まあ、我らの教会という賛美歌ですが、まあ、歌詞をね、歌詞を見ていきますと、まあ、一節には昔も今も変わりないという言葉がありますけれども、まあ、教会の、まあ、現れる部分、見えるところはいろいろと時代とともに変化してはいますけれども、まあ、本質は変わってはいないわけで、また変わってはいけないわけですね、まあ、教会の本質、まあ、本質って言ったらいいのか、まあ、教会の使命にしても、まあ、教会とは何かというこういうことはちょっとまあ難しい話になるかもしれませんので、まあ、あんまり難しいことはまあ申し上げませんけれども、教会とは何ぞやというね、これは我らの教会というタイトルでありますけれども、まあ大体こう建物を指して教会ということが一般的には多いわけですけれども、まあ、教会というのは建物を、まあ、指しているといって、まあ、それも一つでありますね。それも一つ、教会はあそこに教会があるって言ったら教会の建物があるって、まあ、それは建物を指しているわけですね。だけどもう一つ、教会の内面の部分というのは、外側の外面の部分もありますけど、内面の部分というのは、キリストを信じて救われた人の集まっているところということになりますね。ですから建物とはまたそれは別に教会の中身の方でありますけど、まあ、それは救われたキリストに救われた人々の集まりと、でまあそれ集まりっていうのは一箇所に集まっている場合も集まりだけれども、まあ、世界中に散らばっていてもそれを一つの集まりと捉えて教会とも、まあ、読んでいるわけでありますね。だから、まあ、そういう意味では教会は過去現在未来を通じて一つしかないと言ってもいいわけでありますね。だからこの教会という言葉の定義はよくカトリックという言葉を使うわけですね。カトリック、まあ、カソリックと言ってもカトリックという言葉を使うわけでありまして、教会とは何ぞやって言ったら、もうこのカトリックという言葉が一番、まあ、ふさわしいといえばふさわしいのかもしれないですね。そのカトリックという言葉の意味は、まあ、これもよく誤解されるんだけども、聖にして、まあ、聖書の聖、清いということですね。聖にして唯一公なる教会ということね。まあ、つまり聖公唯一というこの3つ、教会は聖であり公公であり、そして唯一ただ一つやなる、もうちょっと付け加えればキリストの体なるということね。キリストの体である、これがカトリックという言葉の意味ですから、我々の教会カトリックですかって言われたら、まあカトリックですって言うしかないと、まあカトリックだと。ただしですよ、ただしローマカトリックではないということですよね、うん、ローマカトリックというのは一般的にみんなカトリックと思ってるわけですけど、そうじゃありません。このカトリックという言葉の意味は聖公唯一という意味なんですね。まあそれは知っておいた方がいいわけでありまして、まあ、教会とはそういう、まあ、ものであって、聖なる公なるただ一つのキリストの体、これが教会、キリストの体なる教会と言っていいと。頭はイエス・キリスト、体は教会。まあですから別にカトリックは問題じゃありません。まあ言葉としてはカトリックと言っても問題じゃない。ただプロテスタントっていうのはあれは反抗するっていう意味が、だからカトリックに反抗してできたっていうのは、まあカトリックに反抗したのは、それはローマカトリックに反抗したわけでありました。だからこれはプロテスト、プロテスタント、まあそういうことで我々はプロテスタントでもないしローマカトリックでもないということをはっきりしているわけだ。じゃあ何ですかっていう、まあこれは、1世紀に あった初代教会の復興、初代教会が復興した。で、初代教会はカトリックでもなければプロテスタントでもない、まあ昔も今も変わりなき、まあ聖にして公にして唯一なるキリストの体である、まあそう言っていいと思うんですね。だから過去現在未来を通じて真の教会はただ一つ、聖霊を受けた人々の集まりと言っても、集合体と言ってもいいかもしれませんね。まあそういうことで、まあこの、4節には4番か、主行わば誰かとどめん、清けき土地に御戸の立つ、その名にイエスの御霊ありて、奇跡と不思議伴え。まあそれからもう一つ、真の教会というか教会は神様が建てるものなんですね、で神様が建てない教会はどういう教会かというと、まあ神様たちもまあそれもなんか変な言い方ですけども、まあ人間が会社組織と同じように集まって、そしてまあ出資して、そしてここに教会建てましょうっても、まあ教会もビジネスにしてるところもありますから、まあそうして人間が人間の計画で建てていくっていう教会、これは地上でから始まった、地から始まった教会、けども神様の建てる教会というのは、神様が建てて、それからもう一つ、教会を神様が建てるということは、水と霊を受けて救われる人々が神様によって、まあ、起こされてくるということになりますね。そしてそこにそれを牧師として、それを牧会する牧師を神様が選んで、そこに、牧師も建てると。この牧師と信者さん方と神様が選んで、神様が建てて、そこから始まる教会、これが神様の建てる教会ですね。で人間の建てる教会は、牧師さんはだいたい信者さん方が 選出するわけね、まあ、選出したり呼んできたり、まあそういうことになるわけです。だからローマカトリック教会はこの祭司と司祭というか、まあ要するに、まあそうですね、神父とも言うんだけど、神父っていう言葉もあんま良くないんだけど、私です、神様の父だって言うんです。神様の父とは言ってないんだろうけども、まあ似たようなもんですね。まあそういうものの権力が絶大で、それがまあ決めるわけですね、すべてね。それからプロテスタント教会は、まあ教会って違うけども、大体信者さん方のまあ方が決めるわけですね。教会の決め事はすべて、まあそれだから。いろいろと多数決議をやったり議論をしたりして決めていくわけで、その中間に聖公会というのがありまして、オーソドックスチャーチとか、イギリスの聖公会、英国国教会みたいなところは、英国国教会というのはアメリカに渡っていって、アメリカから日本に入ってきたのが聖公会なんです。だからそれはローマカトリック教会とプロテスタント教会のちょうど中間ぐらいなんですね。だから信者さん方は半分決める権限があって、で牧師さんの方があと半分持ってるっていう、半々でやろうっていう、まあそういうことで、まあそれまあいろいろありますけど、まあいずれにしても神様が起こす教会は、まあそういう必要はあんまりない、あんまりないっていうか、まあ、ほとんどない。ただ問題が起こらないように最小限の必要なことがは準備されている、けれども、だからまあもう問題っていうのは人間関係もそうなんですけども、人間関係の中ではよく契約書っていうのを結びますよね。だと契約書っていうのは契約書に書いたんだから、こうやれああやれっていうのはちょっと変な話が、でちょっとこれはもう最初からそういうのはうまくいかないビジネスなんだと思うんですけど、まあただビジネスというのは、まあうまくいっている まあ、行くような人とこう進んでいくんだけども、何かやっぱり人間同士だから問題とかがトラブルが起こった時に、まあそれを少ない労力で回避しましょうっていうためにあると言っていいと思うんですね。契約書があるから、まあお互いにも進路をそうですね使わなくてすり減らさなくていいと、まあ問題が、まあ人間だからお互い考えが違うことはどうしても出てくるっていうことになりますから、まあそういう契約書があれば、まあそういう争いが、まあ、なくて済む。まあ、まあ他に言えばこの遺言書というのもありますよね。まあ代々うちみたいに何もないところは別に問題ないんですけども、うん、うちの父親も何か残したかなと思ったら時計1個だけ残しただけで、あとは何も残さなかったの、うん、もうちょっと何かないのかっていうまあそういうことであります。だからまあそれはそれでいいわけです。だからでもたくさん残した人は、まあ、まあ必ずと言ったらちょっと語弊があるかもしれないけども、必ず親族争いやりますから相続争い、もう骨肉の争いやる場合やりますから、それを避けるために遺言書があればいいわけですよね。これがあればそれが避けられるっていうことですよ。だからこれも必要なことですね。だから、神様の起こした教会というのは、神様が起こしたから神様の側には問題ないんだけども、人間の側にはまあ問題があるから、それからこの国によっても違いますから、ニュージーランドと日本では法律が違いますから、だからニュージーランドで教会を起こした時も、まあ、法律的にはどういう教会にしますかと、そうですね、信者さん方の権限が半分あって牧師が半分あるって、こういう教会がいいか、あるいは信者さん方の、まあ、コミッティの方で全部決める教会がいいか、で牧師さんが一人で全部なんかこうやる教会がいいか、まあその3つぐらい提出される。まあその法律があるからね、そういうこと言われましたけども、あ、まあ何でもいいんですよね、私からすれば、だからまあ何でも何でもいいです。法律にあるんだったらその中のどれかにしといてくださいって、何でもいいわけで、まあ信者さん方が全部決めて、くれるっていうのも別に悪くはないわけで、だけども信頼関係で成り立ってるわけだから、そのうちに信者さんたちも、もうみんな任すからっていう、これは牧師が自分で始めた教会だったらそれで問題ないんだけども、どういう時に問題になるかっていうと、すでにある教会に呼ばれている場合ですね。すでに教会がそこにあるんだけれども、そこの教会に牧師さんが何らかの理由でもういなくなってしまったり、まあ信者さんだけがこう残ってしまった、これを無牧の教会、牧会する人がいない無牧教会になってしまった、これではうまくいかないので、この牧師さんが後引き継いでくださる人が欲しいって言ってそこに行く場合がありますよね、牧師さんが。そうした時にはいろんなこの教会がありますから、まあ私も世の教会ちょっといろいろ見て、いろんな教会ありますから、そのルールがちょっと違ってますよね、その教会によって。だけどもそこに行ったらそこにまず従うのが一番いいわけですよ。私が来たからには全部改革して全部新しくするんだみたいなことやるとですね、これはうまくいかない大体、だからそういうことをやってもですね、そういうことなんでやるかというと、その信仰がない不安から来るわけね、牧師の、だからそういうそのは今まで自分が未知の教会に行ったとしても、じゃあその教会の今までの仕方でしてくださいと言っとけば、信頼関係ができてくると、そのうちにそのコミッティの方も牧師さんにもうあとは任せますからやってくださいって言うんですよ、向こうも、そういうことでうまくこう進んでいけばいいだけのことで、そんな難しいことどこにもないわけで、だから 要は誰が実権を握るかということばっかりに終始するような人が出てくると、つまりそこを支配したい人が出てくると、まあ本当に物事というのはうまくいかないわけでございまして、みんながみんなですね、一つの物事に向かって一致団結するっていうことが必要な時、まあ必要な場合と、それからですね、それぞれが別のことを考えた方が、いいというか、チームワークっていうのは、それぞれがみんな別々のことを考えた方がいい場合が、いい場合ってしなきゃいけない場合があるわけですよね、それないとバランスが取れない、まあ、そんなこと言うとまた分かりづらいかもしれないんだけれども、だけども、この間もどっかのホテル の, レストランに行った時に、だいぶ前の話なのか、コロナ以前の話だと思いますけど、まあ大体ああいうところはセルフサービス で, セルフサービスっていうのは何でも好きなものを どれだけでも好きなだけ食べてくださいっていう、まあ、そういう世界ですからね。ああいう世界に行った、じゃあそれは自由に好きなだけ好きなものを取って食べてくださいというんだけれども、そこにじゃあルールはないのかというものですね。それは無法地帯でルールがなかったらそれはうまくいかないわけで、そこにはたった一つのルールがあるわけで、まあ私の知る限り、まあ残さないで食べてください。だから何回、まあもうご存知のようにですよ、何回取りに行ってもいいし、何度どれだけ食べてもいいけども、一回に取る分は自分が食べるだけのものにしてくださいって言うんですね。まあこれはルールと言っていいし、もう今や暗黙のルールと言ってもいいのかもしれない。それとどこにも貼ってないし書いてないかもしれない、だけどそれを守らなければ全体の、まあ、バランスは崩れるわけですよね。だから提供する方は自由にどれだけでも食べてくださいっていう、けれども提供される方はそれをやっちゃいけない、その、ルール持たずにやっちゃいけないと、いうことで、まあ自分の食べる分だけ取ると、なぜそういうことを私が思ったかというと、その何年か前そこに見たら、まあ、そこはまあご家族で、まあテーブルにまあ並べるだけ並べてですね、手つけないんだけどなぜかなと思って考えたら、まあ、これ中国の人には悪いんだけど、そこは中国の方だったりですね。そうすると中国の方っていうのは食べなくてもテーブルを飾るっていうことをやるわけですよ、食べ物で、それは普段のところでレストランでやる分にはいいんだけども、バイキングとかセルフサービスでやられるとちょっとそれはですねルール違反になるわけ、だからその国が違えば習慣も違えば文化も違うから、その中国でやってることは日本では、また日本でやってることに合わせてもらわなきゃいけないと、これはあるわけですよね、だからまあそれはまあ提供する方と受け取る方がそれぞれが別々のそのことをしなければバランスが取れない、まあ一人は一人、全体は一人のために一人は全体のためにっていうのもよく言われますけども、まあ、全体が一人のためにするならば、その一人の人は全体が自分のためにしてくれてるんだから、自分はもうちょっと、まあ、目立つような何かしなきゃいけないかという、そういう気負いをする必要はなくて、自分は全体のことを考えてやらなきゃいけない、全体は自分のことを考えてくれるんだったら自分は全体のことを考えてやらなきゃいけない、まあ、それは両方が相まって、バランスが取れる、まあことですね。だからまあ先週の土曜日も、礼拝が終わりまして、洗礼を受ける方、受けた方が5名ほどいらっしゃって、それ以外にも会堂に入ったらまだ聖霊を受けるために待っていらっしゃる方が何人もいらっしゃって、まあ神様が働いている時はそうだろうと思うんですけども、けどもまあ洗礼が終わったら洗足式っていって足を洗いますね。で足を洗うということはイエス・キリストが始めたことであります。イエス・キリストが弟子たちの足を洗った、だから最後の晩餐というレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた有名な絵がありますけれども、 最後の晩餐のあの場所でキリストは弟子たちの足を洗ったわけ、一人一人。これは12名ほどお弟子さんたちいましたから、まあ、一人一人の、まあ、12名の足を洗ったっていうことは24本と言ったらいいのかな、足は、まあ、そういう足を洗ったわけですね、うん、だからそのイエス・キリストを裏切ったユダもそこにはいたわけで、その直後にキリストを裏切るわけですけれども、まあ、ユダの足もイエス様は洗った、まあ、イエス様はお弟子さんたちを最後まで愛したと聖書は書いてありますね。だからその時にイエス・キリストは何て言ったかというと、私がしたようにあなた方もしていきなさい。つまり足を洗うということは、しもべのやることなんです。しもべっていうのは、まあ、奴隷ですよね。当時ローマ帝国の時代で言えば、まあ、その家に仕えるしもべがご主人様が、まあ、外から帰ってきたら足を洗うっていうのは、まあ、しもべのやることで、まあ、日本は今ないですけど、まあ、100年前ぐらいな遡れば、まあ、わらじとか履いてるんだったら、まあ、草履でもスリッパでもいいですけど、まあよくそのしもべなんか、まあ、いなかったかもしれないんで、まあ、家のお母さんが子供がですね外で遊んで帰ってきたら母親は足を洗って、まあと思いますよ、うん、まあ、拭いたかどうかは知れないけど、まあ、足を洗うだけ洗うと汚いからっていう洗って、まあ、濡れたまま上がっていくっていう、まあ、そういう記憶がある方もいるかもしれませんが、まあそういうことはあったと思いますね。まあ、とにかく、しもべのすることを、まあ、イエス・キリストがなさったわけですね。で、お弟子さんたちの足を洗っていったわけ。そうしたときに、まあ、確かにお弟子さんの中にペテロですよね。ペテロが、それはちょっとためらった。イエス様、私の足は洗わないでくださいと。そういうことする必要ありませんと。まあ、そういうふうにペテロは言ったわけです。だからどちらかというとペテロっていう方は思ったことを言ってしまうタイプなんだろうと、まあ、思ってもやはり言えないっていうか、まあ、何かそこには理由なり事情なりがあるんだろうと思って、まあ、イエス様のなさることをいちいちなんかこうだということは、まあ、普通は言えないんだけど、ペテロは思ったらこう言ってしまうんじゃない、イエス様私の足を洗わないでくれとこう言ったわけで、そうしたらペテロはまあそういうふうに言ったんですけど、イエス様は、それにお答えになりまして、あなたの足をもし私が洗わなかったらあなたと私は関係がなくなります、ね、関係なくなる。これにはちょっとペテロもショックを受けまして、まずいと思ったんですよね。それだったら、まあ、足を洗ってくださいと、ね、それから手も洗ってくださいと、まあ、顔から頭からみんな洗ってくださいと、こういうふうに、まあ、これもまた思ったことをすぐ言うんですよね、ペテロって人は。とっさにそう言ったわけですね、うん、そしたらイエス様はすでに良くしたものということは、バプテスマを受けたもの、つまり洗礼を受けたものはもう足のほか洗う必要はありません。だからそれ足だけでいいんだということ、そこにこのその千足式っていうのが、これ千足、足を洗う千足式、まあ、ほとんど教会で、キリスト教会でもこれは行われていないと思うけど、ほぼ多くの教会では、まあ、聖書にはそうありまして、そしてイエス様はお弟子さんたちの足を洗った後に、私がするごとくあなた方も今度教会の方々ね、これから教会の土台となる人々ですから、救われた信者となった方々にはそうしていきなさいと、つまり、群れの、まあ、群れの頭となるんじゃなくて、まあ、指導者っていうのは群れの頭ですからね、群れの頭となるんではなくて群れの模範となっていきなさいと、もうこう言ったんですね。まあ、イエス・キリストの教えというものは、 まあ本当に、弟子たちにこう浸透していくわけですけども、で、まあ、リーダーだからといって、ね、そのですね、群れを支配しようというそういうものになるんじゃなくて、模範となるんだということで、そして私も模範としてそのあなた方の足を洗ったの。これはしもべの形をとった。だから、まあ、リーダーというか指導者というか、まあ、牧師というかそういう教会を治める人たちはそこの教会の方々に使える、ね、使える、こういうしもべとしての、まあ、心得を持っていかなきゃいけない。まあこれはだけど世の中でもそういうんですよね、一応公僕ってことわかりますかね、公に使えるしもべ公僕、うん、ね、だからって言ってですね、それをまたクレームのようにして言う人も世の中にいるかもしれないから、ね、まあ我々も時々そういうことを言いたいことがあるかもしれないけど、うん、ね、君たちは公僕なんだって言ってですね言うかもしれないけども、それは間違いですよね。なぜかというと、それは聖書もそうだけれども、イエス・キリストもそうだけれども、それはその指導的な立場にいる人に向かってイエス・キリストが言った言葉、そうですね、だからそれは使えるというね、そういう、自分が導いている人々に使えて自分は模範となる、これはその指導的立場の人々に言った向かって言った言葉であって、そこにいらっしゃるまた教会の方々はには聖書は何と言っているかというと、まあ指導者に従いなさいって、これはどこかペテロ書がどっかですね、その 両面が相まってですよね、うん、だからこれは、両方が相手の立場を取ってしまうところまずいことになるんですね、うん、まあ、まあ信者さんは一応牧師の言ってることを、まあ、聖書の教えに従って、進みましょう、まあまあそれはどこの組織でもそうで、会社でもそうですけど、社長さんが会社は10時からオープンですって言ったら、それは社長さんが決めたことがそこに従わなきゃいけない、まあ、9時からオープンですと9時からして、まあ、教会もそうなんですよね、まあ、礼拝は10時からあれは今日は午後1時からって言ったら、まあ、そういうふうに従っていく、まあそれはけれども、だからといって今度はですね指導者が威張って支配的になっていくのはこれは間違いでありまして、その足を洗うというこの姿勢を忘れてはいけません。まあ、お互いがお互いの立場をしっかりと守っていけば、そこに、まあ、秩序が生まれてくるし、秩序が生まれてくると悪魔の隙が入る隙がなくなってくるということですよね。でこれは夫婦の関係でも聖書そういうわけですね、うん、聖書は、夫に対しては妻を愛しなさいというわけですね、で妻に対しては夫に従いなさいというわけですね、でこれが夫に対する教えであり妻に対する教えであると書いてある、誰に対する教えであるかっていうのがちゃんと書いてあるんですね、ところが夫に対する教えを妻が逆手に取ってしまうと、あなたは私をもっと愛すべきだとこういうふうに言うわけですよ、うん、聖書にそう書いてある、もっと私を愛すべきだと、うん、だけどそれは妻が要求する権利はないわけで夫に対して言われてること、はあ、そうですね、だけども相手に対して言ってることを逆手に取りやすいんですよね、人間というのは、うん、それで責めやすい、うん、だけどもそれは夫がどうするかっていうのは夫の問題で、うん、妻はじゃあ妻に対して何かって言ったら妻は夫に従う、うん、そうすると夫の方が逆手にとって妻は夫に従いとかあるんだから今早くお茶持ってこいとかですよね、うん、まあすぐお茶持ってる、うんうん、けれどもそれはそういう権利はないわけです、うん、それは妻に対する教えだから、うん、妻がどうするかは妻の問題、それもそうですね、うん、 だからその時その時妻が、それをベースにしてどう行動するかっていう、うん、そういう問題であります。だから、人間というのは自分に対する教えよりも相手に対する教えに興味があるってことですね。それで、それをつきやすいつきたいというところがある。だからまあ私たちは自分に対する教えをしっかりと、だから聖書というのはまあ聖書だけじゃありません、まあ世の中の文書も全てそうだけれども、誰に当てて言われていることか、誰に対して向かって言われていることか、誰にっていうのを間違えると解釈が間違っているんですね、はい、だからこの誰に向かってこれは言われている言葉教えなのかということを間違えないようにしてる、ね、はい、だから個人に当てて聖書が言っていることと教会全体に対して言っていることはまた違うわけです。あなたにと言ってるところと、あなた方にと言ってるところと複数形、うん、だから教会全体に向かって言われてることは個人に向かって言ってることじゃないので、それも誰に向かって言われてることかというのを取り違えると解釈は間違っているということはまあありますね。うん、ですから、今これは誰に向かって言われてる言葉なのか、はい、これはしっかりと確認する必要があるわけです。まあ親に向かって言ってる教えもあります、子供に対して向かって言ってる教えもあります、ね、聖書はもうありとあらゆる、まあ、教えが、まあ、もう満載ですから、その中で誰に向かって言われてることが、はい、ということでまあ教会まあそういう、両方のね、まあ、このバランスという、まあ、ことはよくお話し申し上げるわけでございますけども、教会にとって必要なこと、まあ、教会の使命というかね、教会にとって最も重要なあの使命は何かというと、キリストの福音を述べ伝えることなんですね。イエス・キリストの福音を述べ伝えていく、これが教会の使命。けれども聖書は何て言ってるかというと、イエス・キリストの福音を述べ伝えること以上のことは言ってないんですね、はい、イエス・キリストの福音を述べ伝えること、これが教会に与えられた使命ですよと、まあ、いわゆる責任といった責任、まあ、最大の責任というと最大の責任かもしれませんね。ですからイエス・キリストの福音を伝えていく、それ以上のことないというのはそれを証明する必要がないんです、うん、それを聞いた方がですね、いやあなたの言ってることが本当だったら私にそれを証明してくださいという人がいたとして、それを我々は証明する必要はないんです、はい、だから聞かないんだったらまあそれはそれまで、うん、ね、ただ私のまあ、使命はそれを伝えることだと、イエス・キリストが2000年前に十字架にかかって死んで、死んだだけじゃなくて3日目に復活してきた、蘇ってきた、この事実をお伝えしていく、これが福音の、まあ、一番の根幹にあること、まあ本質にあること。そしてイエス・キリストが死んだのは我々の罪を代わりに背負ってくださったから、だから全世界の人々は聖霊を受けて救われる権利を与えられている、その権利をお知らせしなきゃいけない、あなたも聖霊を受けて救われて天国に行くことができるんですよと、これが福音ですよね。でそれを伝えるということが我々の教会に与えられた、まあ、役割使命であって、それ以上のことはないんですよね。まあ責任があるということは権限もあるということ、権限がある、だからそれを伝える権利があるわけ、我々は権限があるけれども、それ以上の権限はないんです。つまりそれ以上の責任がないということ、だからそれを証明する必要はない、はい、まあ神様があとは働いてその人にまあ示してくださればそれでいいわけ。ただ我々は伝えていくだけ。ですからあの権限と責任というのは本来同じだけあるはずなんですね。まあ コインの表と裏と一緒で、権限と責任というのはこれは表裏一体のはずなんですよね。ところが組織においては、人間の組織においては、この権限と責任というのはイコールにならない場合が多いんですね。責任ある部署にはついたんだけれども、それに伴う権限が自分には与えられてないっていう場合があるんですよ、組織の場合が。そうですね。だから行うことができない、うん、だからそれはその組織は、まあ、発展途上にまだあるっていうことですね。だけども本来権限と責任というものは、まあ、権威と言ってもいいぐらいですね、権限と言ってもいいし権威と言ってもいいぐらい、これは同じものですよね、うん。だいぶ昔だったか、トヨタの社長がアメリカの上院議員か下院ですか、下院においてなんか審問会開かれたような時がありました、ね、あれテレビで中継してたから私も見てたんですけど、うん、その時に、まあ、日本語のテロップで、日本語の訳で、これは一体誰の責任かってこう出たわけですけど、実際に何て言ってたかというと、これは誰のオソリティかって言ったんですね。オソリティってことは権限かって言ってる。誰の権限かって言ってるのに、日本語訳では責任になってるんです、それが。つまり、まあ、権限と責任は一緒だから、まあ、それでもいいかと、うん。内容的にはそれは同じだけの、責任があるだけ権限も与えられているはずです。本来、その人は。それを実行するために、その責任を果たすために。はい、だけど、人間組織の中においては、それがうまくいかない場合は、ありますけども、神様の世界では我々が福音を述べ伝えるということにおいては、それに伴う権限が与えられている。だから天使がですね、福音を、キリストの福音を述べ伝えたという箇所は聖書には一箇所もありません。なぜかというと、天使には福音を伝える権利が、権限がないんです。与えられてないんですね。それは我々教会に与えられたものでありますから、天使は誰々のところに現れてきて、どこどこに行きなさい、そこであなたが救われる言葉を聞くでしょう、とこういう言い方ですよね、うん。天使がその直接福音を語ることはないんですね。なぜかというと、そういう権限が与えられてない、まあその責任もないわけであります。けど我々は福音を語る権限が与えられ、責任がそこに伴ってますけど、それ以上の責任も権限もないから、あとその人が何、聞いた人が何と言おうと、それ以上私はもう分かりませんそうですねあとあなたが救われるかどうか、あなたの問題ですということです。まあそうなりますよね。あるところで私は以前ある、信者さんのお店にちょっと用事があって伺った時に、その店にこう座ってたら、お客さんが入ってきたんですね、女性の方ですね、うん。それでお客さんが入ってきたから、もう私は帰ろうと思ったんだけども、うん、なんかそのお店のには私しかそこにいなくて、たまたまそれでそのお客さんが入ってきたもんだから、なんか気まずくなってじっとこうそこに座ってたんですけども、まああんまり気まずくてじっとしてるのもなんだなと思って、いや実は私は教会の牧師ですって話しました。はあ、そうですかみたいな、それからなんかもう何話したかちょっと覚えてませんけども、まあ人生というのは何が起こるか分かりませんからね、何かあったらいつも教会来てくださいよと、まあそういう話でした、それからそこで私は今でも覚えてるんだけども、なんかテーブルの上にこうなんか置いて、人生というのはこう前向きにこう進んでいくようだけども、どっかでひっくり返る時もあるかもしれませんみたいな、まあ、なんかそんな話を説明をしたわけですね。で、分かりますかって言ったら、その人が何て言ったかって言ったら、分かりませんって言ったんだよね。分かりませんっていうのは、分かりません、分かりませんですか。まあ、それは感謝でございます。ね、なかなか頑固な人だなと思ったけども、まあちょっと私の方で期待してた部分もあるんでしょうね。ああ分かります分かります、そうですよねって言ってくれると思ったからだね。だから人間は期待をすると失望しますから、だから失望しないためには期待しないこと、そうですね、だけどまあ期待したら分かりませんって言われたら、ああそうですかっていうので、まあ帰ってきましたけど、それから1ヶ月ぐらい経ってその方が教会に来られた。 あの時こう言ってましたよねって、はいと、はあ、で私も救われたいんだとこう言いますから何かかなりお悩みがあったようです。ああそれから救われ、そしてその方のご家族も救われた、うん、だからまあ本当に我々がするべき、まあ、ところは福音を語る、伝えていく、ね、そこまででありまして、それ以上の責任は全く王室はありませんからというかないんだから、それ以上のことは、はい、だから、まあ、聖書はそう言っている、うん、私たちは福音を伝えていく、はい、けれども、うん、その伝えていくというところにまた教会が立っていくわけですね。だから福音を伝えていくということは教会の、まあ、使命だという話をしましたけども、この教会の使命は福音を伝えていくことだという話をしました。これはまあ一番大きな、まあ、使命ですね、うん、けれども福音を伝えていく側からすれば教会を立てていくことが使命になってくる、まあ、ちょっとややこしいんですけど、まあ、両者はこれはこの、相反するようで実は相反していないということ。これは世の中の組織でもお仕事でもビジネスでもみんなそうだと思いますよね、うん、何か物を売るということは営業ですよね、まあ、物を売っていく、それによって会社はより一層堅固になっていくはずなの。でも なかなかそうなっていかないことが問題が生じてくるのは、そこでまあ会社全体のことから離れてしまって自分の売り上げだけを伸ばそうとか個人のことだけを考えて個人の利益だけをあまりにも考えすぎると会社の存続が危なくなって危機的なことが起こってきて、それがまあ会社が潰れてしまえば自分も結局は職を失うという、こういうことはよくあるはずですね、はい、だからそこでまあ何がそこですね問題になるかということはよくまあそれ議論される、世の中で議論される話もありますけども、まあ、個人は自分のことを考えなきゃいけないんだけども、自分の、まあ、業績ということも考えなきゃいけないんだけども、全体のことを考えてそれも無視はできない、まあ、会社もそうですね。会社の利益を考えなきゃいけないんだけども、それぞれの社員の一人一人のことも無視はしたらもうこれうまくいかないですね、うん、だから野球選手でも、まあ、それは建前だけじゃないと思いますよ。でも野球選手なんかでもよく聞くと、大体言うことは決まってて、よかったです、素晴らしかったですねっていう、まあ、インタビュー受ける人は大体ホームラン打った人とか、まあ、活躍した人ですね、そうしますと素晴らしかったですねって言われますけども、いやチーム全体のために貢献しましたと、チーム全体のためって言うわけですよ、うん、プロの世界だったらそんなことあんまり考えてないと思う。本当は自分の業績っていうか、まあ、チームの中でもですね自分の成績が、でもそれだけじゃうまくいかないと思う。もちろん相手のそうですね、まあ同じチームの仲間とはいえ同時にライバルでもあるわけだから、でもその活躍も喜べないといけない。これはすごく建前だけじゃないと思うんですよね。重要なことの一つだと思うわけですよね。ですからまあそういうことで、まあ神の、まあちょっと使徒行伝というところを、新約聖書の使徒行伝というところを見ていきますと。使徒行伝の第16章でありますが、使徒行伝の第16章、新約聖書でありますね。新約聖書の使徒行伝の第16章でございます。 16章の13節14節をご一緒にお読みいたします。271ページ、ちょっとページ数が違う場合ありますけどね。16章使徒行伝13節と14節。安息日に町の門を入れて祈り場あらんと思わるる川のほとりに行き、そこに座して集まれる女たちに語りたれば、テアテラの町の紫布の秋人にして神を敬うルデアという女聞き折りしが、主その心を開き慎みてパウロの語る言葉を聞かしめたも。はい、まあこれがピリピの教会がの始まり、まあピリピというのはヨーロッパでの最初の教会ですね。パウロが2回目の伝道の時に初めて訪れたと言っていいと思いますが、マケドニア州の、第一の都市ピリピ、パウロとシラスがそこに伝道に、またその他 何名か一緒だと思います。これを書いたルカも一緒だと思います。そこでこの祈り場安息日というのは、教会は安息日の礼拝をするところですけども、その時はまだ教会ありませんから、川のほとりに、そういう場所を設けて、そしてそこで安息日の礼拝を行っている。でもそれをそばで聞いていたそのルデアっていう人が心を開いて、そしてそこに耳を傾けている。だから私たちは福音を語っていく、イエス・キリストのことを伝えていくだけですけども、それを心を開いて聞く人っているんですよね。たまにっていうか、時々、思わぬところにいるわけですよ、思わぬところにいるっていうか、全然自分が知らないところで聞いてるっていうかね、ある時に飛行機に乗って、私がその飛行機の隣に座っている方が、なんか外国人の西洋人でヨーロッパの人でしたけども、話してて、そこで、聖書の話をしたり、飛行機の中でですよね、そしてその中でお祈りも一緒にしたと思うんですよね。だから飛行機の中だから、あの当時はまだ飛行機の中っていうのは騒音がまだあった時代、今はだいぶ静かになりましたけどね、飛行機も、うるさいから、話してても周りには聞こえないはずなんだけども、後ろで聞いてた人がいるんですよね。その何を聞いてたかというと、ハレルヤという言葉を聞いた。それで飛行機が終わって降りて、荷物を受け取るターンテーブルで回ってきますよ、荷物は。そこに荷物を待ってたら、その方が私のとこ来て、さっきあんたハレルヤって言ってましたけども、クリスチャンですかっていう、それで、そうですよっていう話で、後で あなたどこのホテル泊まってますかって言うんですよね、ちょっと女の人だしね、この人ね、女の人でもそんなにあれだけど、こんな人はどこのホテル泊まってますかっていう。だから幸いにしてその時私は他にも教会の人々も一緒でしたから、いや我々はこういうホテルに泊まることや、その旅行者のあれを見せてですね、そこは分かってます、行きますからって行きますかって言われても、それからあの頃は私はホテルについて、部屋について荷物を下ろして両替しなきゃいけないもんだから、あの頃は、だいぶ昔の話です、それでこのフロントに、大きな立派なホテルでした、フロントに両替しに行こうと思ったら、向こうからその方が歩いてきたもんだ、それからこの福音を語って、翌日教会で洗礼を、その大きになられる、それは教会が あるところだったらよかったですよね、そしたらその方のご家族もそうですね、その後みんな全員救われた、だから我々は語るだけなんですけど、別にそれをですね、語ってる人に、聞いてる人に語ってるようだけども、全然どっかで聞いてる人がいる、そういうケースもある。 とにかく何か求めてる人、そういうものをこう吸収しようとするいうふうにして聞いてる人がいるっていうことでしょうね、うん、そうなるとやっぱり壁に耳あり障子に目ありっていうあのこともあるかもしれないんで、まあ気をつけなきゃいけないこともあるかもしれないです。あんまり重要なことはパスワードとか言わない方がいいと思いますけどね。あのまあいずれにしてもそのルデアというここにルデアという方の、14節、テアテラの町の紫布の秋うどにして神を敬うルデアという女性がその聞いていたっていうのはどっかでね、木の陰で聞いていたかもしれませんし、パウロたちの礼拝の集会の様子を見ていたかもしれませんが、主その心を開き、神様がその心を開けば慎んでパウロの語る言葉を聞かしめたも、はい、だからもう私もそういう経験するとね、姿形も見てない人から声かけられて、あなたのそのですね、話を聞いた、ね、そう言われると、まあ、びっくりしますけれども、彼はっていうのは女性だから彼女はなんだろうけど、普通は彼女はご自分もですね、そして家族もバプテスマを受けた、聖霊と洗礼を受けたということですね、それを聞いてそして救われた、そして、我らに勧めて言う、何じら我を主の信者なりとせば我が家に来たりてとどまれ、で、私がもうそこは川のほとりだから洗礼もすぐ受けたと思いますよ、そしてこの私がイエス様を信じる信者に今日からなったということであれば、どうか私の家に来てくださいね、そしてとどまってくださいっていう、そのとどまってくださいっていうことは、ここを教会としてね、まあ用いてくださいっていう意味もあったと思います。あと全体的に言うとそういうことかなと思います。当時の教会っていうのはなんかゴシック建築のような教会じゃありませんから、家の教会なんですよ。その家、個人の家の、そうですね、今かなんかをこう借りて、そこを借りてとか、そこを提供してもらって教会になっていく、まあルディアもそうだったんでしょうね。だからここで分かることは、これ一日の出来事なんですよ。一日の出来事、はい、今晩からずっとこうね、とどまってください。そしてそこがね、教会になっていったと思う。ピリピの教会っていうのはそこじゃないかと思うんですよ、私は。そこからこうだんだん広がっていく。だからここで何が分かるかというと、福音を語る、述べ伝えるということは教会建築ということがそこにある。建築というのは建物の建築ではなくて、救われた人々が教会を構成していくわけ、教会が建設されていくという。教会建設、福音を述べ伝えていくということは教会を建設していくことなんだ。逆に今度は教会の使命というのは福音を伝えていくことなんだと。この両方が相まっていかないと、うまくいかないですね。まあ一人は全体のためでもあるし、全体は一人のためでもあるという中の言葉も、まあ両方が相まっていって、それは実現するわけです。だから、牧師はしもべとして、しもべであって、神に仕え、教会に仕え、信者さん方に仕えるもんだという、牧師はそういう気持ちを持つ。また信者さん側の方としては教会の、そうですね、神様の導きに従っていく、聖霊の導きに従っていく、また牧師の言葉に、言葉というか決めたことには従っていくというのは、まあ今日は10時からじゃあ集会ですよ、この時間変更しますよ、いろんなことあるかもしれませんけど、まあそういうことは、まあ、お互いにお互いがこうそこで、妻は夫に従っていく、夫は妻を愛していく、自分の与えられた教えをしっかりと自分の立場で守っていく、これで成り立っていくわけですね、お互い、うん、ですから、この教会が 伝道によって教会が簡単に言うと教会のまあ評判なり名声なりそういうことが上がっていくっていうことですね。下がってはいかないってことですね。また教会があることによって伝道もどんどんしやすくなっていく、ね、まあこういうことになりますよね。だからまあルディアの家を教会としていくっていうことが始まっていったんですが、その後で毎日またその、祈り場に行く途中で占いの霊に疲れて占いをする女性がってこうやって16節が書いてありますね。後ろからついてきて、そしていつも叫ぶわけですよ。この人たちは、17節ですね、この人たちは糸高き神のしもべにて何じらに救いの道を教える者なり、こうやって後ろから叫ぶわけ、毎日毎日で言ってること聞いたら間違いじゃないですよね。言ってること聞いたら確かにそうだよなと思うんですけど、けれども問題はこれは占いの霊というのは悪霊なんですよ。悪魔が言ってるんですよ。悪魔が言ってることはこれは耳を貸してはいけないし、それは誰も嬉しくないんですよ。悪魔が言ってた、なぜかというと動機が違うから。悪魔の目的とか動機というのは邪魔することなんですよ。福音を、伝道を邪魔すること。でも伝道を邪魔するのにこの伝道はダメだダメだっていうそのネガティブな、まあ、ことを言う場合と逆もあるんですよね。この人たちは神の救いを伝えていくんだって言いながら邪魔するっていうこともあるんですよ、まあ、世の中ではよく今はあんまり聞かれないけども褒め殺しっていう戦法があるんですね、うん、相手をですね引きずり下ろそうとした時に褒め殺しをやる。毎日毎日そのなんかもうマイク持ってですねそしてですねその人と家に行ってこうわわわわ言う、それは参ってしまいますよね相手も、うん、だからそれは動機と目的がそこにあるから、いくら褒められたって嬉しくもなんともないですね、うん、ああ動機と目的が違う。悪魔っていうのはこういうことをよくやるっていう。彼らはだからあんまり頭悪くはないよね悪魔っていうのね、はい、だからこういうことでパウロはですね本当に悩まされたっていうわけ。毎日毎日後ろから来てこうやって叫ぶから、この女の人は、はい、もう完全にこれ妨害してるわけです。だからこの、18節見ると行く日も隠するをパウロ憂いて振り返るという、パウロ憂いたっていうのね、もうちょっと憂鬱になってきた、もうこの人も なんかもう嫌だな、もう邪魔ばっかり、まあ、明らかに妨害になってるってことです。パウロの伝道活動を妨害してる、うん、ね、言ってる内容ではなくてその言ってる目的と動機から判断するんですよ。私たちもそこをよく見ないとね、言ってること正しいこと、自分のための言ってること内容だけ聞けばそうかもしれないけども、どうもその腹の中じゃ別の動機と目的があるっていう場合があるかもしれません、はい、だから、パウロはその女の人に向かって言ったのではなくてその女の人についてる悪霊に向かって言ったわけです。イエス・キリストの名によってこの女から出て行きなさいと、ね、この悪霊に向かって言った。で聖書は何と言ってるかというと、悪魔に我々はかつては支配されていたけれども水と霊を受けて救われた我々は今は悪霊を悪魔を支配する立場にあるんですよと言ってる。で水と霊の救いを受けても教会がないとそういうことが学べないからわからないままだと未だに悪魔に支配されている人々もいるわけです。だから悪魔に支配されているものではなくて我々悪魔から解放されただけではなくて悪魔を支配するものになっているんですね。だからパウロもイエス・キリストの名によってこの女から出てきなさいと言ったら悪霊は悪魔は従わざるを得ないんです。そこにだから出ていったわけです、はい、私も過去を振り返ってみたときにね、教会がどれだけ悪魔を追い出してきたかわからないけれども彼らは従うんだよね本当に。 だから感謝のことです。これ私の言葉に従ってるというんじゃなくて、このイエス・キリストの名の権威に従ってる。権威というものがあるから、イエス・キリストの名の権威に従ってる、はい、ですから、出ていけと言ったらもう出ていくわけですよ。だからある時に福岡の方がアパート持ってるんだけども、お祈りに来てほしいっていう、それでそこの家にまず行って、家でお祈りして、それからその自分が持ってるアパートに今から行きましょうって言って、それで、なぜかというと、それはその小さな中小企業の社長さんだったけども、従業員の人たちがなんか 石かなんかを扱う仕事なの、石の壁とか、なんか石のなんかいろんな材料、建築材料でしょうね。まあ、それを中国から輸入してきて、どうな、なんかそんなこと言ってました。そういう、まあ、会社の社長さん で従業員がそのアパートを寮として使ってるわけ、従業員のまあ宿舎として使ってるわけですけど、まあ夜な夜ななんか悩まされるって言うんですよね、先生そういうものが本当にいるかどうか知れないけどもいるんでしょうかねとか、まあ私もよく分かんないけども、それで実際にそこに寝泊まりしてる人からそういう苦情が出てるわけだからまあこれはどうしようもないわけ、だからじゃあお祈りに行きますからって言って、それからそのアパートに行ったわけ、行ったのはいいんだけれども、その鍵忘れてきたって言うんですね、それで鍵忘れてきて中に入れないんだけどもっていう、まあしょうがないから効き目があるかどうか知れないけども、外から祈りましょうって言ってですね、アパートの外からもうな、まあ、こっちも入らなくてよかったかと、まあとにかくお祈りした、だからそういうことも本当はありますよ。だからそれでね、やっぱ悪魔が出てくるんだね、あれでピタッとそのバンクがなくなりましたっていうから、じゃあやっぱり出てた、まあだからこれは我々の力は何もないけれども、イエス・キリストの名、イエス・キリストの名の権威、ただそのイエス・キリストの名前を我々は預かってる、使っていいですよって言われてる、そこが重要なわけですよ、ですからパウロもイエス・キリストの名によって出ていけと言ったら悪霊が出ていった、だから出ていったのはいいんだけれども、これが出ていったことによってその女を使って裏で金儲けする、2000年前のね、男女平等の世界でも何でもない時代ですから、その裏で金儲けをしている男たちがいたわけ、だから逆に言うとこの男たちもこの悪霊の疲れてる女を支配していたわけ、だからまあ悪霊もその世の中のそういうまたもっと悪い人間に支配されてる悪霊もいたのかなと思うんですけど、まあいずれにしても支配されていた、でも出ていっちゃった、出ていっちゃったからこの男たちはもうこの腹いせにですね、この金が儲からなくなった、だからこのパウロとこのシラスをですねこうやっつけてやろうと、ね、少しこうですねこうまあ、なんかこう仕返ししてやろうということです。ということはこの男たちもこの分かっていたわけですね、パウロとシラスが原因でこの悪霊が出ていったっていうのを分かってたっていうことですね、だからこの女がこの人たちは神の救いを述べ伝えるんだと言ってこう叫んでいたことによって、そうですね、それは周りの人はみんな分かってたわけですよね、けれどもだからじゃあこの神様に私は救われようとは思っていないわけよ、男たちは、そう金が儲からなくなった こいつらのせいだ、ね、パウロとシラスのせいだとこういうふうに言って腹いせにこのいろんな騒動を起こしてパウロとシラスを役人も抱き込んでですね、そして鞭を打って牢屋に入れてしまうという、これは完全に法律違反ですね、裁判も受けさせないで、まあ鞭で打ってそして牢屋に入れる、役人もちょっと先走りしちゃったんですね、それだけこうまあ力を持ってたんでしょうねこの男たちが、まあ、ある意味ちょっと癒着してたのかもしれません、まあ地方の役人とねそこの 経済的な実力者という人たちとの癒着というのはあるかもしれません。まあ当時あったかもしれませんけれども、パウロとシラスは牢獄に入って、そしてそこに神様が、そこにまた選んでる人がいたということです。神の選びの人がいた。それは牢獄の看守だった、看守をしている人だった。その人がと、その人の家族を神様選んでいた。だからパウロはそこに入れられても、これも神の計画というか神の許しのうちにあるということは分かっていたわけです、ねね、そして、この神の働きがそこに現れてきました、ね、牢獄が地震で揺れ動き、まあ、地震といってもそれは神の力で揺れ動き、そして鍵も外れ、鎖も外れ、囚人たちもみんな自由になってしまったけれども、不思議なことに囚人たちは一歩たりとも外に逃げ出すことができなかった。神様の力ですよ。それ彼らは動けなかったんですね。これは神様の力だから、パウロとシラスが牢獄に入って、そしてお祈りをして賛美をしていた時に、神様は働いて、そして牢屋の戸は全部開けてしまった。鎖も外してしまったけれども、囚人たちは一人も逃げることができなかった。なんで神様こんなことしたんでしょうかと思うんですけども、まあ、真っ暗な中ですからね、牢獄の中っていうのは。その中で、薄暗い光の中で、看守は、あ、囚人たちはもう逃げたんだと、まあ、勘違いしたわけですよ。まあ、みんな牢屋の戸が開かれてるし、ね、さっきの地震でみんな逃げちゃったんだと。まあ、看守はそう思ったわけ。思ったから自分の責任を取るために、もう自分の命を損なおうと死のうとしたわけですね、自分の剣を抜いて死のうとした。その時にパウロは、だからずっとパウロはこの看守に目を留めてたということですね。大声で叫んで、自ら損なうな、自害するな、誰一人逃げていないんだと、大丈夫だと、そう言った。そうしたらこの看守はですね、びっくりしてよく確認したら誰一人逃げていない。でパウロとシラスの前にひれ伏して、私は救われるためにはどうしたらいいんでしょうかとこう言ったって言うんですよね、はい。これが29節になりますね。人や森ともし火を求め駆け入りておののきつつ、パウロとシラスとの前にひれ伏し、30節か、これを連れ出して言う、君たちを我救われんために何をなすべきか、うん、もうこのパウロとシラスにですね、この監視は、私は救われるためにはどうしたらいいんでしょうか。だからパウロとシラスは福音を伝えただけですよ。伝えただけだけども、神様が働いて、神様の選びの方がそこに現れてきた。そして何をなすべきかと言われたら、あとは水と霊のバプテスマを受けなさいよと、ね、いうことで、31節、2人は言う、主イエスを信ぜよ、さらば何時も何時の家族も救われん。主イエスを信じなさい、そしてあなたもあなたの家族も救われます。信じるということはバプテスマを受けなさいということです。聖霊と洗礼を受けなさい。頭で疑っていても、頭が理解できなくても、心で信じたら行動しなさい。心で信じて義とせられるから、人間というのは、ね、だからそれでその後何とかやったかというと、バプテスマを受けた後33節、この世即時に人や森彼らを引き取りて、その打ち傷を洗い、ついに己も己に属する者も皆直ちにバプテスマを受け、かつ二人を自宅に伴いて食事を備え、前科と共に神を信じて喜んだ。だからこれはですね、一晩の出来事なんですよ。救われるということは段階的な問題じゃないんですね。段階的に2年かけて、3年かけて、10年かけて救われていくんじゃなくて、瞬間的問題なんです。聖霊を受けて、洗礼を受けた、バプテスマを受けた瞬間、ハレルヤといって異言が出てきた、あの瞬間に人は救われた、我々も救われた。何時何分何秒に救われたって言ってもいい、それは瞬間的なもん。赤ちゃんがおぎゃーと生まれる時も、何時何分何秒に生まれましたっていうの一緒です、はい、救われるということは新たな霊の誕生です。ですから、洗礼を受けるために2年も3年も勉強して、まあ、悪くはないけど、それでもやんなきゃいけないっていうことはない。一晩で この看守も看守の家族もみんなそこは家族に至ってはもうさっぱりわけわかんないけどもそうですね、そうあなたが言うんだったら、まあ、そうしましょう、うん、妻は夫に従いだから従ってきたかもしれませんけども、まあとにかく家族みんな救われ、ね、そして食事をし、そしたら翌日にはもうあの二人は釈放せよっていう上からのまあ命令が出てきたからもう大丈夫ですよと、なあもうあなた方自由にもうなりましたよと言ったんだけども、そこでパウロは自分の市民権を持ち出してきまして、今まで持ち出してこなかったのにそこで初めて持ち出してきて、ローマ市民を裁判にもかけないで鞭を打って牢獄に入れるとは何事かと、ね、だからそれはですね、釈放しましたっていうだけじゃ足りませんと、上の人間が長官がね直接やってきて、ね、その地方の司法長官が直接やってきて自分に謝罪してそこから出てってほしいっていうところ来ないと私は出ていかないって言ったんですね。それで彼はそれを上役に伝えるわけでありますけれども、その上役たちはローマ市民だという、パウロがローマ市民権を持ってるということでびっくり仰天するわけですね。これは腰抜かそうとびっくりしたと思いますよ。ローマ市民をですね裁判もかけないで鞭打ったっていうことが知れたら大変なことになります。ああだからまあ、今でもローマに行けばカラカラ亭の大浴場だとか水洗トイレの跡だとか、公衆トイレでも水洗トイレですから、ね、上下水道かも、そうもうありとあらゆる公共の施設をローマ市民権を持っている人は無料で自由に使えたわけです。だからローマ市民権を欲しいために莫大な金を積んだ人もいました、ね、それから役人といえども、まあ、このローマ市民権は持ってないですね。もう莫大な金を積むか兵役でローマの兵隊になって孫の代3代目でやっとローマ市民権をもらえるということで、それでもみんな喜んでローマの兵役に志願したと、まあそういう時にパウロは生まれながらに持ってるわけだからローマ市民権、まあ裕福な家庭なんだね、パウロは多分。ですからこの自分をですね、そのこうですね、牢獄に入れるとは何事かということ、ここでなぜ持ち出したかというと、これはやっぱり教会に迷惑をかけないため、ルデアの家が今教会となってきている、そこに自分は牢屋に入れられた罪人だなった、前回一般かなんかになってしまって、それからですね釈放はされたけれどもやってきました、じゃこれ教会に対するまあ問題がありますよね。だから、パウロはそこで、謝罪を求めたわけですね、はあ、それで上役は、まあ、この、38節に書いてあるように、ケイリーこれらの言葉を上役に告げたれば、そのローマ人たるを聞きて恐れって書いてある。恐れが生じてきた、うん、ローマの市民権持ってるって何事かと、そういう人そうですね、ということで彼らはやってきて、上役の人たちみんなやってきて、そして39節、来たりなだめて2人を連れ出し、かつ町を去らんことを請う。もう兵心抵当ですと思ったら、もうとにかくお願いだから出て行ってくださいと、牢獄から出て行ってください、去ってください、ここから去ってください、ね、うん、ここにいられたら困ります、まあそういう話です。それだからもう謝罪が、だから教会ということを考えているからパウロこれやったんだと思うんですね、はい、だから伝道という福音を伝えていくということは、教会をそこに建設していく、建設し続けていくということがある。それから教会は今度は福音を伝えていくということがある。両方の使命があっている、うん、西洋のキリスト教会を見ると、あの教会の建物だけを建て続けて何百年というのがあります、うん、あの人たちは建てるのいつまでもやめないですよね。何百年経ってもずっと、まあ、多分千年経ってもやってるんですよ、うん、教会の建物建て終わったらその上からまたそれを包むようにして教会建てる、ロシア人形のように教会建てるそうですね。だからいつまでもやめない。だから我々はあんなことは必要ないし、建物はまああってもなくてもいいかもしれませんけども、けれども 見えないところの霊的な見えないところの教会は建て建設をし続けていくんですよ。それは水と霊の救いを受けて救われた人々が、まあ、与えられてくる。これが教会建設、ね、で、それをそのためにはやはり、パウロはちゃんとここでしっかりと、自分たちは罪のないのに裁判も受けずに不当に逮捕されて牢獄に入れられたんだということをしっかりとそこで、表して、それは教会にとって大変重要なことですね。しかもその教会のメンバーにはその牢獄の監視もその家族もピリピの教会の信者さんになってきたわけですから、はい、要するに法的にもそうですね、正しいことをやっている、いうことをしっかりと、まあ、表しているわけで、まあ、ということで私もなおもこの福音というものを持って進む幸いを感謝しておるところでございますから、まあ、ご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。